一周こういうことをお知らせをしている途中で時間となりました。黙示録を読んで書かれていることについての意味を解釈をし、終末と呼ばれているもの、観覧期と呼ばれているものについての正しい知識を得るためには、黙示録に書かれていることの中で特に理解をするのに難しいと言われている12章、13章、14章に書かれている出来事、使われている言葉の意味をつかむというものがあるわけです。幻によって示されたものをヨハネの独自の言い表し方でもって描写をしているんですけれども、その一つ一つの言葉がどのようなものを表しているのか、何を見せられたのかということの解釈を適切な形でしようとするのならば、黙示録に書かれている情報をことに12章、13章、14章に書かれているものを歴史の上での出来事と関連させないといけないんです。つまりですね、12章、13章、14章に書かれているものの中には、内容的に言ってヨハネが黙示録を書いている時点ではもうすでに起こっている出来事を、つまりもう歴史となっちゃっているものを書いているところがあるわけです。ただ使われている言葉、ヨハネが描写をするために使っている表現の仕方は歴史の本を読んでいるようなものとは違うわけです。ヨハネが生きている時代に送りつつあることについて書いてあるところもあるわけです。ヨハネの時代が終わってから起こるもので、ヨハネから見れば将来になって起こること、しかも現在の私たちから見るともうすでに現実となっているもの、つまり歴史の一コマとして見ることができるものが書かれているところもあるわけです。ヨハネが生きている時代から終わってからの起こることで、しかも現在の私たちから見ても将来になって起こるものが黙示録に書かれてもあるわけです。例えばですね、終末にどんなことが起きるのか、アルマゲドンの戦いではどうなるのかというようなことは、ヨハネの言葉によると、あたかもヨハネが見ているかのような書き方がしているわけです。これはヨハネの黙示録だけでなくて、将来になって起こることが書かれている預言者エゼキエルの書でもダニエルの書でも、ヨハネが使っている表現と同じような表現を使っているものがあるわけです。こういう表現というもの、つまり使われている言葉が何を意味するのかということをはっきりと認識することができなければ、はっきりと理解をしていなければ、終末というもの、観覧期というものに関して神の霊がヨハネを使って私たちに知らせたいと願っているものを正しく解釈をすることが不可能となってしまうわけなんです。ですから先週からヨハネが描写をしている終末というもの、観覧期というものを理解をする上で、ヨハネが使っている言葉を理解する上でもって一番難しいとされているところの解説を試みているわけなんです。今日は先週の続きとしてこんなところから入ってきます。黙示録の13章を読むところから入っていきたいと思います。13章の黙示録13章の一節から読んでみましょう。こういうことなんです。黙示録の13章の一節から読んでいきます。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。それには十の角と七つの頭とがあった。この角には十の冠があり、その頭には髪を汚す名があった。私は見たその獣は鳥に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。この頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷は治ってしまった。それで全地は驚いて、その獣に従い、ついて竜を拝んだ。獣に権威を与えたのは竜だからである。また彼らは竜をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢のことを言い、けがしことを言う口を与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対するけがしことを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者で葬られた子羊の命の書に
でも初めからその中が書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。耳のあるものは聞きなさい。虜になるべきものは虜にされていく。釣りで殺すものは自分も釣りで殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かした。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ました。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印も行った。またある獣の前で行うことが許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の塔を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の塔に息を吹き込んで、獣の塔が物を言うことさえできるようにし、またその獣の塔を拝まない者は皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも飛んでいる者にも貧しい者にも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額に刻印を受けさせた。またその刻印すなわちかの獣の名あるいはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。知恵ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666であると書いてあります。この一節でもって13章一節でもって獣というものは塔の角と7つの頭を持っていると書いてあります。これ何を表しているのか。11節ではもう一匹の獣という言葉が使われている。ところがですよ、これ注意が必要なんです。12節になると11節の獣についての説明がしてあるんですけれども、この獣は最初の獣が持っている全ての権威をと言っているんです。だから1節で言っている獣とは別のもののはずなんですよ。質問となるのはじゃあどこがどのように違うのか。どうして何を根拠として一節と十一節とに同じに獣という言葉が使われているのか。獣という言葉自体は何を表しているのか。ダニエルの書の7章でも獣という言葉が使われているんです。でダニエルの書の8章ではお羊と親木との戦いを幻で見せられている。しかもダニエルの8章のこの15節から17節ではこの一連の幻は終わりの時のことであると天使ガブリエルが告げたと書いてあるんですよ。こういうところから見ても分かると思うんですけれども、黙示録に使われている言葉の意味、ダニエルの書に使われている言葉の意味というものを何を表しているのか正しく理解していなければ、このところで何を言おうとしているのか何を描写しているのか意味が分からないままで終わってしまうわけです。実はですね、黙示録の17章でも何を表しているのか皆目意味のわからない言葉が使われております。今日は黙示録13章に書かれていることについての学びをしたいわけなんですけれども、黙示録17章ではどのような言葉が使われているのか読んでみたいと思います。後ほどになると13章に書かれているものと17章に書かれているものと見比べながら話を進めていく必要が出てくるものだから、今ここで17章読むのはそれほど無駄なことにはならないわけです。だから13章の一文字置いておいて17章に行きましょう。一節から読んでみます。こういう言葉が使われているんです。また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と婦人公を行い、地に住む人々もこの女の婦人公の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは見た目に感じて私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が黄色の獣に乗っているのを見た。その獣は髪を汚すので満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と木の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者や自分の婦人公の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち全ての淫婦と地の憎むべき者との母大バビロンという名であった。それで私はこの女が生徒たちの地とイエスの証人たちの地に酔っているのを見た。私はこの女を見た時非常に驚いた。すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘密と、ムステリアです、 隠れた意味です。この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の匹と話してあげましょう。あなた見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがてそこ白いところから登ってきます。それで彼はついには滅びます。強い住む者たちで世の初めから命の書に長く書き記されていない者はその獣が昔はいたが今はおらずやがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心があります。7つの頭とはこの女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが1人は今おり、もう1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間はとどまるはずです。また昔いたら今はいない獣について言えば彼は8番目ではありますが、さっきの7人のうちの1人です。で彼はついには滅びます。あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けていませんが、獣とともに一時だけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実者だからです。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち陰部が座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民、国語です。あなたが見た10本の角と、あの獣とは、その陰部を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食らい、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは、神が御言葉の成就するときまで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えようとされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。何だか全然わからないみたいです。でこの十七章一節で大陰部というのがある。これ何を表しているのか。大水というのかな。何を言っているのか。七節から始まるところでは、十七章七節から始まるところでは、獣という言葉が使われて、それが何を意味するのかということを説明しているんです。ですから、こういう言葉が何を意味するのかということを理解をしていなければ、でそれだけじゃない、歴史の出来事についての知識を持っていなければ、まあ、15章16章についてはそれほど重要でないと思うんだけども、黙示録の12章から17章に書かれているものについての解釈は大変に難しいものとなるんです。ほとんど不可能だということになります。ここで先週の続きとして黙示録13章に書かれているものを内容的に調べていこうと思うんですけれども、黙示録13章に書かれていることで湧いてくる疑問質問の答えが実は黙示録17章に書かれているんです。だからですね、13章と17章と両方見比べながら書かれているものを内容的に調べていくことでもって13章に使われている言葉の意味を理解することができるようになるわけです。例えばですね、これは先週少しばかり解説をしたところなんですけども、13章1節には獣という言葉で表されているものが10本の角と7つの頭を持っていると書いてあります。ところが17章7節では7つの頭を持ち、頭の角を持っている獣という表現が使われている。でその獣は何を表しているのかという説明が17章にあるわけです。だからですね、まず13章の1節2節で使われている獣というのはどういうような意味を持つものとなっているのかというところから入ってきます。13章の1節ですよ。一匹の獣が出てきた、ヨハネが幻として見えたということです。この獣は10本の角を持ち、その一つ一つの角には冠を持っていた。この獣は7つの頭があったということです。これ何を意味しているか。これは黙示録の17章に移ると7節から始まるところでもってこう教えてるんです。17章7節なんですよ。こう言ってるんですよ。すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技と、この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技と話してあげましょう。で説明してるわけです。あなたが見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがてそこ白いところから上がってきます。で彼は次には滅びます。地上に住む者たちで、世の初めから命の書に長書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがてあらゆるのを見て驚きます。ここに知恵の言葉があります。知恵の心があります。7つの頭とは、
この女が座っている7つの山で7つの王たちのことです。で、5人はすでに倒れたが、1人は今おり、もう1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくにとどまるはずです。これ7つの頭の説明になるわけですよ。一応なんか分かんないけども、一応なんか説明したことになる。分析していきましょう。7節でもって7つの頭を持ち、頭の角を持っている獣とは何なのかということを、これは秘技だ、ミステリオ、隠されている情報を知らせると言っている。で、8節、昔いたが今はいない、ヨハネが生まれてくる前に、これ結構前の話なんですけど、存在していたけれど今はいない。ヨハネが存在しているときには、黙示録を書いているときには存在していない、まあ、滅びてしまったということです。やがてそこを知れるところから上がってくる、将来の時は再び存在するようになる、つまり生き返って活動するようになるというわけです。これが黙示録13章の3節から5節で言っているものなんですよ。13章読んでみるとですね、イエス・キリストがこう言ってるんですよ。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた、それには十本の角と七つの頭とがあった、その角には塔の冠があり、その頭には髪を汚す穴があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と加えて大きな権威を与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷は治ってしまった。それで電池は踊りにその獣に従い、で竜を拝んだ。獣にも権威を与えたが竜だからである。また彼らが獣をも拝んで、誰もこの獣に比べられよう、誰がこれを戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、けがしことを言う口が与えられ、42ヶ月間活動する権威が与えられたと言っている。もう少し聞きましょう。そこで彼はその口を開いて、神を汚すけがしことを言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋と、すなわち天に住む者たちと罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国王、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者で葬られた子羊の命の主に、世の初めからその名が記されて、その名の記されていない者は皆彼を拝むようになっている。17章の9節に戻りましょう。17章の9節に行くとですね、こう言ってるんですよ。ここに知恵の心がある。7つの頭とはこの女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。大きな質問が出てきます。まず獣が持っている7つの頭とは何なのか、ね、7つの頭とはこれ17章の9節では7つの山だと教えてる。山というのはですね、絶対動かないものです。言い方があったら絶対的な権力を持っていると思われるものです。そして7人の王様のことだと教えている。だからですね、一つの頭という表現は一つの権威を持っている王様、大きな力を持っているもの、命令を出して人々に従わせる権力を持っているものということを意味しているわけです。まあ、日本人にとってはですね、王とか王様とかいう言葉の意味をつかもうとしても生活様式が違うもんだからピンとこないものがを感じるわけです。だからですね、これを王とか王様とか言わないで帝国という呼び直しましょう。例えばダニエル帝国、バビロン帝国なんていうのを同じだと考えていったらいいんです。10節聞きますよ。17章10節です。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。7人の王様たちのうちの5人はすでに倒れた、つまりもう活動していない。1人は今いる、ヨハネが黙示録を書いている時点で存在しているって勢力を持っているって言うんですよ。残りの1人はまだ来ていない、これから来る、姿を現す、つまり将来になって勢力を張る、でしばらくその地位にとどまるということです。しばらくの間活動するということです。今度は11節に行きましょう。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目ではありますが、さっきの7人のうちの1人です。彼はついには滅びます、ね、まだ来ていない王様だという、それは誰か、8 さっきの七人のうちの一人だけれども、八番目に誰という。だからこれでもっても時代を表してると分かるわけでしょ。七人の王様が各々その時代に勢力を張るけれども、そして滅びていくけれども、その後で出てくるものになっている王様は七人のうちの一人だけれども、その活動後には八番目の王様の活動となるという。さあこうなってくるとですよ、歴史を知らなければ獣の一つ一つの頭となっている王様というのは誰なのか何なのかということを調べることはできないようになるわけです。12節に行くと、あなたが見た10本の角は10人の王たちだという。するとここで大きな質問となるのは、7人7つの頭としては7人の王様と言われているものと、10本の角としての10人の王様というのとは内容的に同じものなのか、それとも違うものを言っているのかという質問が出てくるわけです。さあこれでもってですね、この17章の7節からのことはこれだけにしておいて、今質問の形にしておいて、これで17章1節からのですね7節までを調べる必要が出てきます。その後に13章に戻りましょう。1節に戻り、17章1節に戻ります。また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい、大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧困を行い、地に住む人々もこの女の不貧困の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じて私を荒野に連れて行った。そして私は一人の女が黄色の獣に乗っているのを見た。その獣は髪を汚すので見ており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と木の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者や自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち全ての淫婦と地の憎むべき者との母大病病という名であった。で、私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。すると三つが私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技とこの女を7つの頭と10本の角との4つの10本の角を持つ獣の秘技とを話してあげましょうと言って、まず一節、大水の上に座っている大淫婦という名前が使われています。三節では、これ2節でこの女っていうの、これは1節の大淫婦ですよ。で3節の天使によって連れられていって示された一人の女というの、この1節の大淫婦のことです。この女は7つの頭を持ち10本の角を持っている獣にの上に乗っているんですよ。すなわち獣を支配しているということを示しています。まあ、4節5節は説明する必要がないだろうと。6節いきましょう。この私がこの女がという、つまり大淫婦と呼ばれているものが生徒たちの血と、これは気をつけてくださいよ、神殿期に入ってからイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人たちの血ですよ。でイエスの証人となっている人たち、だってこの時代に伝道活動をしていて殺された人たちの血に酔っている。ギリシャ語でメスオという言葉なんです。これは17章2節でも使われている言葉です。意味するものは陶酔状態になっている、完全に自己満足している状態という言葉です。この大淫婦は6節では観難期に入ってからイエス・キリストを救いの人を受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人たちに対して殺害し迫害することでもって自己満足陶酔状態に陥っているけれども、この大淫婦は7つの頭を持ち10本の角を持っている獣を操っているんですよ。7つの頭を持ち10本の角を持っている獣というのが17章9節です。7つの山のことであり7人の王様王国のことだと教えている。つまりですね、王たち王国帝国というものは歴史を表しているわけです。歴史が移り変わってて出てるわけです。で10節で5人は倒れたが1人は今、つまりヨハネがパトモスの島で監禁されている時に活躍しているという表現はですね、どうやって見ても歴史的に見ていろいろな年代で君臨していた王様のことを指しているということになるわけです。 ですから大陰符と呼ばれているものは長い歴史にわたって獣を操っているものということになるわけです。これで覚えてくださいよ。神様の教え、あるいはイエス・キリストの戒めを守っていこうとしている人たちに死と災難と持ってくる王国、あるいは帝国を支配しているものを大陰符と呼び方していることになるわけです。そしてですね、この大陰符がコントロールしている帝国、王国の中で全部で7つの帝国あるいは王国が神様の教え、古く言ったらユダヤ教を守っている人たちを弾圧して迫害を与え殺すということをしていたのが、その7つの帝国のうちの5つがすでに倒れた、潰れた。で今ヨハネがこの世に生きている時に1つが存在しているのが、ユダヤ教を信じ生活を送っている者を迫害し弾圧を加え、キリスト教を信じて生活をしている者に対して迫害し弾圧を加えているというんです。で8番目のこの王国というもの、帝国勢力が、これ反キリスト教による帝国なんだけど、これが現れるようになると言ってるんですよ。これがですね、黙示録の13章の3節から10節までに書かれている獣のことなんです。つまり大陰符というのは、ユダヤ教、要するにキリスト教を宗教的に弾圧して神様の愛と神様の道と徹底的に潰そうとしている一連の動きを宗教戦争というんですよ。これで13章に戻りましょう。13章の1節から今一度読み直しをしています。また私は見た海から1匹の獣が登ってきた。それには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には髪の毛が砂があった。私が見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つを打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷は治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、で竜を拝んだ。獣に権威を与えたのは竜だからである。彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。その獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む人たち、者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者で葬られた子羊の命の書に、世の初めからその名が書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分を剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰あると。ここに使われている言葉はですね、17章で「秘儀」という言葉でもって説明されているものと当てはめてみましょう。まず13章1節、一匹の獣が海から上がってきた。この獣は7つの頭を持ち、10の角を持っているんですよ。つまり7人の王様、ユダヤ教を弾圧している王様で、しかも10人の王様のことだと17章の9節と12節で教えています。13章2節、竜が、これはサタンのことですよ。これは先週12章の9節でもって説明しております。つまりサタンがこの獣に7つの王国と王様と10の王様とに、サタンが持っている力と地位と権威と同じものを与えたというんです。つまりどの王様もどの帝国もサタンの代理として、サタンの手先となって活動するにしたということを表しているわけです。で3節からは、13章3節からは、頭の角を持ち7つの頭を持つ獣のうちの1つが打ち殺されたはずなんだけれども、それが生き返って活動を始めた獣のことについて書いてあるわけです。で5節、どんなことか、42ヶ月の間活動をするっていうんですよ。これは3年半ですよ。6節から10節までこれいっぺんに読んでみなきゃいけないんです。そこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。
これ42か2ヶ月活動する獣がですよ。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる国語、国民、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者で葬られた子羊に命の書に世の初めからその中書き連れていない者は皆彼を拝むようになり、耳のある者は聞きません。虜に並べき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰があると言っている。聞いてみましょう。ここで最後に10節、生徒というのは現在今の時点で神の家族に生まれ変わりをしている人たちのことを言ってるんではないんです。どうしてか、この人たち今生徒と呼ばれているものは敬虚の困難期の始まる前に敬虚されていくからです。ここで言ってるのは困難期に入ってイエス・キリストを救いの人受け入れ、神の家族に生まれ変わりをした人たちを生徒と呼んで、その人たちを殺そう、迫害しようと活動しているということを言ってるんですよ。この獣は、つまり13章3節で打ち殺されたと思われた頭の一つは、何々帝国と呼べるものは傷が治り活動を始めているわけです。あらゆる民族、あらゆる部族、民族、国を、国民を支配する力を持っているというんですよ。地に住むもの、つまり閑散期に入ってクリスチャンになった人以外のものは全部が彼を打ち殺されたと思った獣、しかも致命的な傷が治ってしまった獣を拝むようになる。質問はですね、じゃあこの獣とは誰のことか、こういうことを考えに入れて判断しないといけないんです。まず最初、42ヶ月の間、3年半 の間活動をする。その活動は神に向かって汚し事を言う、神の名を罵る、幕屋を、天に住む者を罵る、つまりすでに救われて天で生活をしている人たちを、言い換えたらこの獣にとっては力が及ばないところにいる人たちを罵る。これだけの情報を集めれば分かるだろうと思う。観覧期は全部で7年あると言われている。後半の3年半がですね、でもその反キリスト者がまともな活動をするわけです。前は政治的な活動をしているけど、宗教的に弾圧を加えるわけです。アルマゲドンの戦いまで持っていくのは後の3年半ですよ。42ヶ月です。つまりこれだけのことが分かるとですね、ヨハネ第1の手紙の2章と18節と22節でも言っている反キリスト者と呼ばれているものということになるわけです。カンナキの立役者ということになるわけです。その先に行ってみましょう。13章11節から行ってみましょう。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。ここで問題があるんですよ。それには子羊のような2本の角があり、竜のようにものを言った。この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かした。いろんな獣があると覚えてくださいよ。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ました。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことが許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じたと書いてあります。11節でもう一匹の獣というのが書いてある。誰のことか注意してくださいよ。11節で獣というのは13章3節でいう獣、つまり反キリスト者とは別のものなんですよ。この獣は12節、最初の獣が持っている全ての権威を、つまり銅の10本の角を持って7つの頭を持っている獣が使うことができる権威を持っているというんですよ。そしてこれ注意していきましょう。その獣の前で、これは13章3節という獣です。つまり反キリスト者の前で働かせたと言っているんです。しかもですね、11節から始まるもう一匹の獣というものは12節でも13節でもこの獣について説明しているんだけれども、2本の角を持って竜のように、つまりサタンのようにものを言う
つまり言葉巧みに人を惑わすということをするんですよ。質問となるのはこの11節、12節、13節という獣とは誰のことか、何のことか、注意していきましょう。これは大変に残念なことなんですけれども、この獣というものは新契約聖書の13章11節と12節、13節を読むだけでは誰のことを言っているのかはっきりとしたものをつかむことはできないと思います。実はですね、日本語に訳した聖書では、だから公約聖書でも新教約聖書でも新教約聖書でも同じなんだけど、これ以外に訳すことができないものなんですよ。それはですね、13章11節で一匹の獣が子羊のような日本の角があるという言葉なんです。子羊っていう言葉は日本語に訳されている聖書では6章の1節でも使われているものなんです。イエスキリストということを指しております。だから13章11節の子羊のようなという言葉が十字架で人類の罪の許しを得るために生贄となったイエスキリストと同じようなというふうに解釈をされてしまう危険性があるんですよ。ところがですね、原本のギリシャ語聖書では6章1節が子羊という言葉に訳されているものには定冠詞がついているんです。つまりあの子羊、生贄となったイエスキリストということを指している言葉が使われているんです。ギリシャ語でアルニオンという言葉なんですよ。これはここで問題なんです。6章の1節ではこの言葉の前にとという言葉が使われている。あのアルニオン、あの子羊、十字架で生贄となって人類の罪の支払いをした子羊ということを表すようになっているんです。ところがですね、13章の11節では同じギリシャ語が使われているんです。アルニオンという言葉が使われているんです。ただしこの13章11節ではこの言葉の前にとという言葉がついていないんです。だもんだから13章11節のアルニオンというギリシャ語、子羊という日本語に訳すのはこれ間違いじゃないんだけれども、日本語としては仕方がないことなんだけれども、日本語ではですね、定冠詞をつけている、定冠詞をつけていないということを文の上で表すことができないんです。そのためにですね、混同してしまう結果を生み出す可能性があるんですよ。13章の11節では私流の言い方をしましょう、そこいらにいる小さな羊という意味の言葉として解釈をしないといけないんです。どれでもいいですよ、そこらにいる小さな羊という意味なんですよ。あの子羊じゃないんですよ。つまりですね、2本の角を持っている、小さい短い角を2つ持っているという表現を使っているわけです。しかもこの小さい羊はサタンのように言葉でもって人を操り、人の考え方に影響を与えるように長けている。つまり人に惑わしを持ってくる、真理から遠ざける、動きを取ることがうまい活動をするものという意味を表しています。だから誰が11節でのもう一匹の獣なのか、人々を神様の教えから遠ざけようと活動をするもののことです。まやかしの宗教を押し付けようとするもののことです。聖書ではこれをですね、偽預言者という名で呼んでいます。どうして2本の角を持っているのか、しかもですね、角を持っているか持っていないかはっきり見えないような小さい角を持っている目的、理由は何なのか。偽宗教、インチキ宗教、あたかも素晴らしい宗教のように印象を与えて広めるためには、人々を説得するためには2つのものが必要なんですよ。そのうちの1つはこれが真理であると思い込ませる説得力が必要なんです。つまり言葉巧みに相手を信用させる能力が必要なんです。でもう1つ必要なものがある、人々を引きつける超能力的なものが必要なんです。だからですね、この黙示録13章13節に書かれているようなことをしてみせるんですよ。質問は、小さい羊のような表面的には誰も傷つける ことがないような格好をして日本の角を持っている獣は、つまり偽預言者はどのようにして活動するか。13章12節であるんですよ。読んでみましょうか。この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かした。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ました。反キリスト者を拝ませるように麻薬師の宗教を持ってくるんです。で13節、また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことが許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じたと言っている。大きな印でもって人々を魅了するんですよ。これ注意していきましょう。偽預言者という人はこういう目的を持って活動していて人々を騙かそうとするんだから、その予防策としてたとえ奇跡が起こると言われても、たとえ印が伴うというのを見てもそれに感動して釣られてはいけないんですよ。よく聞いてくださいよ。イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりしている神の子供の方が、この獣偽預言者ができること以上に大きなことができる力と権威とか与えられて備えられているんですよ。証明しましょうか。ヨハネの14章、イエス様の言葉です。ヨハネの福音書14章12節を見ていただきましょう。ヨハネの14章12節です。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、それよりさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。イエス様がこの世にいた時に行うことができる技と同じことができると、それよりもっと大きな技を行うことができるように必要なものは全て十字架の死と蘇りとどのイエス・キリストが備えてくれているんですよ。ただ大変残念なことに、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人自身がこのような奇跡を起こす力、権威がイエス・キリストから天の力を与えられているということに気がついていないために、そしてですね、それに必要な条件をしなさいと指示されていることを満たしていないために、この力権威が与えられているということを周りにいる人たちに示すことはできないでいるだけなんです。ここでですね、7つの頭を持って塔の角を持っている獣とは何なのかという点に進みましょう。17章で大インプトに操られている7つの王国とは何を言っているのかという点に進みます。17章の9節を見ていきましょう。17章では、黙示録17章では9節でもってこの獣のことについてこういう説明してるんですよ。17章9節です。ここに知恵の心があります。7つの頭とはこの女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、もう1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらく間とどまるはずです。7つの頭とは7人の王たちのことだという7つの帝国王国のことです。5人は、5つの帝国は倒れたが、1人は今いる。ヨハネがいる時代に活動している。もう1人はまだ来ていない。将来になって活動するようになる。この王様、要するに王国あるいは帝国と呼ばれているものは、いずれもユダヤ教、神様を信じている人たちを弾圧し、迫害し、殺すという動きを取っている勢力、権力のことを言っています。だからですよ、ヨハネが黙示録を書いている時代に、というよりもヨハネがこの世にいる時代に、勢力を持っていてユダヤ教を信じている人たち、神の民、イスラエルの民を弾圧し苦しめていた勢力、権力、王国とは何かということが分かれば、歴史を調べれば、あるいは聖書に書かれていることを調べれば、その勢力、権力が、王国が 17章の9節10節言ってる第6番目の頭だということになるわけでしょ。もう一度繰り返しましょうか。17章9節ってこう言ってるんですよ。ここに知恵の心があります。7つの頭とはこの女が座っている7つの山で七人の王たちのことです。王国のことです。帝国のことです。5人は5つはすでに倒れたが1人は今おり他の1人はもうまだ来ていませんという。だからそれ5人が倒れたから6番目が今いるというんだから、ヨハネがいるときにもうすでに活動しているのが6番目なわけでしょ。つまりですよ、この17章1節で大陰符と呼ばれているものが、ヨハネが呼んでいるものが操っている7つの王国のうちの5つは歴史的な事実となっている。6番目はヨハネがいるときに勢力を張っているものなんだと言っている。ヨハネがいたときにイスラエルの民ユダヤ人たちを弾圧した王国は何かということになります。思い出していただきましょう。マタイの24章では、マタイの福音書24章では1節と2節でイエス様の弟子たちがこういう質問をしております。読んでみましょう。マタイの福音書の24章の1節と2節と3節でこういうことを質問している。マタイの24章1節です。イエスは宮を出て行かれるとき弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。この全てのものを見張っているんです。なんでこんなものを見ているのかという意味ですよ。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山に座っておられると弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたが来られるときは世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。つまり石が崩されずに積まれたままでいることはないというのはですね、いつイエス様の再来があるのか、いつ終わりが来るのかということを言ってるわけでしょう。つまりイエス様が言ったこの2節の言葉に基づいて終末のこと、観覧期のことについての説明に入るわけなんです。石が崩されずに積まれたまま残ることはないという言葉がですね、これは歴史で分かるだろう。当時ローマ政府によってイスラエルの土地が植民地化されて、ローマ政府から使わされた兵隊たちがイスラエル人を牛耳ってるんですよ。だから聖書の中にも白人隊長と千人隊長という名前が出てくるでしょ。あの連中がイスラエルの民を牛耳ってたんですよ。つまり宗教的な弾圧、経済的な弾圧がどかされるとイエスもここで言ってるんです。だから獣の第6番目の頭というのはローマ帝国だということになるわけです。さあそうするとですよ、これで歴史に対する知識が必要になるわけですよ。ローマ帝国はイスラエルを支配する前に5つの王国、5つの帝国があったはずなんですよ。その5つがもうすでに滅び去っているというか、しかもですよ、どの王国もどの勢力も神様を信じているユダヤ人たちを弾圧し迫害し殺してきているもののはずなんですよ。言い直しをしましょう。7つの頭、7つの王国とは何か、これはダニエルの書からも表明することができるんだけど、結論から先に言いますよ。7つ全部並べますよ。今から1つ目エジプト王国です。最初は世界中に飢饉が訪れた時にエジプトには穀物がたくさんありました。ヤコブの息子ヨセフがエジプトの王様パロの夢の解き明かしをして飢饉となることを知ってその対処したからです。それでヨセフはエジプトへの地位をだんだんと上げてもらって、カナンの地で飢饉に苦しんでいる父親ヤコブをはじめとして兄弟とその家族と総勢70人をエジプトに住まわせて豊かな生活を送るようにしたわけです。ところがヤコブの子孫たちがエジプトで増えてヨセフが死んでからはエジプト政府はユダヤ人たちが増え力が増してくるのを恐れてユダヤ人たちを奴隷にしたわけです。過酷な労働をさせユダヤ人たちを苦しめたわけです。これ400年近くも続いたんですよ。それでもまだユダヤ人たちが増えていくもんだから、ついにエジプトの王様はユダヤ人の助産婦に命令して生まれてくる男の子は全部殺すようにさせてました。 これが神様と契約を成立をさせている人たち、これユダヤ人たちだけしか神様を信じて契約成立させていないから、ユダヤ人たちに対する弾圧迫害の始まりなんですよ。これは紀元前の1650年頃に始まっているんです。だからエジプトの王国というのが最初の獣の頭です。さっきに行きましょう。アッシリア王国というのがあります。これは紀元前の880年頃から600年頃までイスラエル、ユダヤ人の人たちをアッシリアによって攻撃をされて捕虜となって支配されるようになりました。これは歴代史第2の22章あたりから始まるものです。3つ目は第2バビロン帝国です。気をつけてくださいよ。第1バビロン帝国の時代にはこれは紀元前2000年頃なんですけど、イスラエルは弾圧されておりませんでした。第2のバビロン王国の時代に、これは紀元前の606年から536年までなんですけども、イスラエルはバビロン政府、バビロン帝国によって支配され弾圧されているわけです。この時にこの第2バビロン帝国でもって弾圧されている時に、ダニエルやユダヤの若者たちがバビロンに連れ去られて、バビロン帝国のネブカデネザルの下で仕事をさせられるようになったわけです。でこの出来事はエゼキエルの書とかダニエルの書に記されております。これが3つ目です。4つ目にいきますよ。ペルシャ帝国というのがある。紀元前の536年から331年までイスラエルを支配して弾圧をしてきたものです。だけどこの出来事は聖書に記されてないんです。どうしてか。旧約聖書の最後の書、マラキ書が書かれたのは紀元前400年頃なんですけれども、その頃にはイスラエルは他の国から弾圧され支配され続けてきているために、神様の教え、神様のことを記録する人もいなくなりました。これをキリスト教の歴史ではですね、暗黒の時代と呼んでおります。だから歴史で聖書以外のもので記録されているものからこの年月が割り出されているわけです。これ4つ目です。5つ目はですね、ギリシャ帝国です。紀元前の331年から147年まで、つまり先ほどのその帝国というもの、ペルシャ王国というのは潰されて、ギリシャが勢力を始めた。そしてユダヤ教を弾圧しています。6つ目がローマ帝国です。紀元前の147年から西暦の476年まで弾圧を続けました。で7番目が今に来るものという、ヨハネの時代から見て将来になって勢力を張り、神様を信じている者たちを弾圧する勢力が来るというんです。これが黙示録の17章10節で、しばらくの間勢力を張ると予言されているものなんですよ。何かこれ分かるだろうと。ここで今一度黙示録の17章1節に戻ってみましょう。ここで書いてあるんですよ。黙示録17章1節、今一度戻ります。こういうことを教えられている。また7つの鉢を持つ7つの不死人の一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大陰への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と婦人公を行い、地に住む人々もこの女の婦人公の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じて私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が黄色の獣に乗っているのを見た。その獣は髪を汚す名で見せており、7つの頭と10本の角を持っていたと書いてあります。この大陰符は、つまり女は7つの頭を持つ獣の上に乗っているわけです。つまり獣を操っているわけです。7つの頭とは7つの王国、7つの勢力のことです。そのうちの5つはヨハネがいた時に歴史的な事実となっちゃっている。6つ目はローマ帝国はヨハネがいた頃に勢力を張っているものです。イスラエルを、神様と契約を成立をさせているユダヤ人たちを弾圧しているわけです。つまりですね、一つの王国が倒れると、頭が倒れるとイノシシもそう、 一人の王国が次の王国に飲まれ飲み込まれて権力を失うと、で2番目の王国が3番目の王国に飲み込まれるという時に、歴史的に見てこの6つの王国に大陰符は変わらないと言ってるんですよ。つまり獣の頭、王国は変わっていっているけれども変わらないのは大陰符なんですよ。あと質問となるのはですね、じゃあ変わったのは何かということになります。6つの王国で変わったものは何か、イスラエルにとってですよ、政治形態です。イスラエルを支配する政治の名前は変わっています。変わらないものは、これ神様を信じているユダヤ人たちにとって変わらないものは経済状態です。イスラエルの人たちは昔と同じ苦しい生活を続けております。それから宗教です。イスラエルの人たちは、ユダヤ人たちは神様を信じ、神様を信じた生活を続けているんだけれども、その教えから離れるものも出てきている生活です。つまりですね、アブラハムの神、イサクの神、ヤクブの神を信じているユダヤ人たちを弾圧しようという動きには変わっていないんですよ。この一連の動きは、この大陰符が操っているわけなんです。ここでですね、聖書という言葉をですね、思い出していただきたいんです。ことに旧約聖書では神様と契約を成立としていながらも、生まれて8日目に割礼という形で神様と契約を成立をさせ、神様から恵み恩恵を受ける生活をしていながらも、神様の教えに従うことを忘れ、異邦人の神を拝む人たちのことを何と言っているか、会員する者、活動する者という言葉を使うでしょ。だからインバイブ、インプなどというのは、神様の教えに従った生活をしている人たちに会員をさせるように誘惑するものという意味です。つまり神様の教えから離れる生き方をさせようとするものだという意味を持つ言葉ですよ。17章1節の大陰符というのは、宇宙を作り人を存在させた神様が教えていること、与えている戒めから外れた生活を送らせるように仕向けて、サタンの支配の下に入り、サタンの真に従うように誘惑をするように動きを取るということを言っているわけです。ここで17章で言っているこの10本の綱は10人の王たちのことだという点が入ってくるんですよ。だけども完全に時間になりました。だから残りは来週することにいたします。お祈りいたしましょう。これで分かるだろうと思う。こういう目標をですね、解釈するときにですね、いろんなこの説明していかないとなかなか持ってピンとした姿が見えないというところなんですよ。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉というものを、あなたの御言葉に従った解釈をしていくときに、聖書の中にから出てくる質問には聖書の中に答えがあるわけです。それでもって答えを見つけたときに、一体あなたが何を私たちに知らせようとしているのか、何を示そうとしているのかという点がだんだんと姿が見えてくるようになっています。どうぞこのような姿を見た上でもって正しい解釈をした上で、あなたという方はどういう方なのか、何を私に知らせようとして子供を書いているのかというような点にまで及ぶことができるよう、じゃあ私たちはどうしたらいいのかという点にまで行くことができるよう、これから先は導かれてくださいますようにお願いいたします。この黙示録、週末、観覧期なんていうのは一体どういうふうな意味に解釈すべきものなのか、なんでこんなおかしなことを書いているのか、聞くだけでも嫌になるようなちょっとするようなことばかり書いているのかという点についても、私たちが正しい解釈をし、正しく理解をし、こうしてそれに伴う行動を取ることができるようになるよ、どういうふうにしたらいいのかという点にまで導いてくださいますように、解釈することができるように導いてくださいますようにお願いいたします。ここまでの学ばせることができたことを感謝いたしますけれども、まだ十分ではありません。これから先もっと調べていかなければいけない点が出てまいります。どうぞこれに対して導かないでくださいますように、こういうような祈りをいつも叶えてくださることをありがとうございます。この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して御前にお捧げいたします。Amen.